熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
へいって
、へい、今日はへいで行くね。
さあ、だんだんあの朝晩冷え込んできまして、
ね、
布団から出られない季節になってまいりました。
はい、
明日11月23日は勤労感謝の日ということで、
ね、
またあの塾長の嫌いな祝日が、
いや別に
嫌いでもなんかね、こ夏から夏が終わって秋、
うん、
祝日多いですよね。なんか連休もすごく多い気がするし、
まあまあ休み多いのはええこっちゃ。
まあね、まあ、勤労感謝の日というのは、うん、国民が勤労を尊び、生産を祝って互いに感謝をしやすいということで、
はい
はい、
まあ、いいんじゃないですか。勤労感謝してもらうの。
まあ、あのかねてから塾長はこの働くということに関しては意見をお持ちで、
はい、
ね、いらっしゃいますけれども、
うん、頑張って頑張って、
この働き方改革っていうのがね、ここ数年ずっと謳われてきて、
働き方改革っていうのは働くな働くなって言うことを言うてるだけで、
うん、
そ、今まで働いてたのが1000円で、あくる日から収入が1万円になる可能性なんか低いやん、
うん、
だから1000円であればね、1万円稼ごうと思ったら1万円の10倍の仕事をしないと1万円にはならへん、
はい、
ということは余計働かなあかんよ、ね、
うん、あの日本はね、まあ、その戦後ねすごい頑張ってきて、うん、まあ、一時期はすごくこう上り調子のバブルの時代もあったじゃないですか、
うん、
まあ、その後ね、こうだんだんだんだん、なんて言うんだろう、勢いがなくなってきたっていう言い方が正しいのかもしれないですけれども、もう最近はそのニートっていう言葉も普通に、そのニートの方たちもたくさんいらっしゃって、それこそそれも一つの働き方改革っていうような感じになってるでしょ、うん、
とりあえず、ね、働くことが罪やと言うてること自体がおかしい。それはね、
働くな働くなですか。
それは自分のために頑張ってるから、そうでしょ。
でもなんか一方でこう企業は人材が足りないっていつもおっしゃってるじゃないですか。
それは少子化やから。年寄りがね、どんどんどんどん年いってるから、もうある一定の定年で決まってるやん、
うん、
それを定年年齢を上げて仕事をやらしたら別にええだけのことやから、うん、定年になってまた仕事すると給料ガン下がるんですよ、
はいはいはい、
だからそういうだけのことで、それは教育の問題やと僕は思ってる。
倫理観というところがちゃんとね、今教育されてるかというと本当こう、
そう、
ね、
だから働くっていうのはただ単に金を稼ぐ行為ではない、
うん、
いろんなことを教えてたの、その中で。
あ、確かにね、うん、
だからね、働いて苦労して苦労して頑張って、うん、ね、給料をいただいたと、うん、頑張ってんから大事に使おうと人間は思うでしょ、
うん、
そういう勤労の仕方を教えていかなきゃ。
あのアメリカでもやっぱりトランプさんになったのは、ある意味生活人生が変わるかもしれないって期待値もちょっとある気がするんですよ。やっぱりトランプさんならなんかこう経済を変えてくれるみたいなところがあると、
うん、
でインドとかもそうだし、中国とかもそうですけど、どんどんこう経済格差国内でも広がっていて、うんうんうん、まあ、日本も割とそんな感じのカテゴリーには入ってきてるじゃないですか。
いや、だからそれは小さい時からの教育なんですよ、
うん、
そういう風に育てていくことが大事なんだからね、うん、
あ、で、ね、
家庭教育は大事やと、
うんうんうん、
だけど学校でもね、将来の日本を支える子供を育てんねんから、うん、もっと真剣に育てなさいと。
まあ、でもね、もう先生自体がそういうこうゆとり世代で育ってきてる先生が多いですからね。
いや、A 先生もたくさんいんねんで、だけどね、うん、モンスターペアレンツとかね、枠な親がね、うん、僕らやったら小さい時はね、先生の言うこと聞かなあかんだよと、
はいはいはい、
先生なくてもでもかまへんと、うん、ね、頭やらない殴られたら困るけど言うてたよ、うん、今ちょっとやったら親が文句言うてくる、何考えてんねや、うん、そやからね、先生があんまり怒れへん。
そうそう、ほんとそうですよ。
ほんでね、 そんな時代やから子供に怒ったらね、子供がね、うん、お父さん連れてくるでって言うらしい。
いや、そうです、ほんとそうですよ。
学校の先生はもっとしっかりと自分らのやってることはね、 将来の日本を支えてくれる子どもたちを育てっていう真剣な思いでね教育をしてほしい。
まあでも本当にもう一回そこの根幹からやっていかないと、もうこれいずれねどんどんどんどんいい人いい人材はもう海外に日本から出ていってしまって。
そうですよ、ね、だからね今この間もある大きい会社 の, 上司と人と喋ってたけどね、その主っていう時間でもう電気消して皆さん帰りなさいって言うらしい。だけどね30、40は働き盛りや、まだ元気や、うん、俺は働きたいねやとね、そういう人は収入増えへんから辞めて外資へ行った、
うん、まあでしょうね、まあ、それかもう副業で自分で何かやったりとか、う
ん、だから、ね、副業するんやったら会社で仕事せえと、
まあまあ、
ね、僕はどんどん働いてねやりたいやつはやれと、うん、で嫌なやつは進化でええって言うたんだ、
ね、
いつも、
う
ん、
いやもうそうですよ絶対、その無理やりはちょっとかわいそうだし、う
ん、嫌なやつはその代わりね、うん、よくやったやつには上限給料なしや。
だからやっぱり日本もまずは年俸制にする。
いやそんなことするじゃない、自分で知恵を出してね頑張れと、ね、
うん、今の日本って年功序列でお給料上がっていくじゃないですか。
いやそれはある一定の基本的なもんやけども、うん、それではあかん、僕はインセンティブ制度を上げる、
うんうん、
で頑張れと、うん、で頑張って頑張ってね給料その中で余計もらえるようになんかしたら、正しい基本はそれはね人に迷惑をかけない、うん、人の道を反するようなことはしたらな、
うん、
この2店舗だけちゃんとしてね、うん、知恵を出して頑張りなさい。ほんでねお金、例えば僕らでもね、なんぼやねんこんだけってバーンと払われたらそんな金いらんと、
うんうん、
ありがとうと、いつも頑張ってもらってご苦労さえねって言うてもらえるお金に価値がある、
うんうんうんうん、
変わってるからそんな、うん、ガー言うたことあんねん、いらんわよそんな金俺そんな困ってへんわよそれでありがとうと言われたらたとえ少なくてもね、うん、そういうお金に価値がある。だからそういう思いを持ってね、みんな一生懸命とりあえず頑張って頑張って頑張れ、嫌なもんはやめとけ、
うんうん
う
ん、
うちの会社はそうなの、頑張れば頑張るほどね収入増えな
かった。でもそうなってくるじゃないですかね、この後どうだろう、なんか変えないと変わらないですよね。
だからその経営者がね、その確かに利益お金に執着しすぎるとそうな
の。ああまあそうですね、
うん、だから僕は、うん、国家に役立つ人を作るっていうのは基本姿勢だと、企業というのは僕はいつもそう言うてんね、
うん、
でそういった人を育てていくのが企業なの、
うん、
確かにお金がなかったらね安定しへんや、
うん、
それはね各個人個人が努力して、だけどねなんぼ働いてもブラブラしとるやつも給料一生あかんていう、うん、これは不公平ってい
う、うん、
だからやればやって頑張って稼げたやつはそれにはどんどんどんどん給料上げていくと、これが企業はそういうふうに変わっていくの、うん、そうでないとね、うん、やってるやつがかわいそう。
国自体変わってきますかね。
変えていかないとダメですよ、うん、だからみんなね結局は業産稼いで税金払うねんで、だけど国家への最大の貢献は納税なんや、
うん、
だから頑張って、うん、頑張って収入増やしたら嫁は喜ぶね
そうですね、
そうです、
まあ、でもあんまりそのほら体を壊すまではあれですけれども、
いやそれは健康がまず第一やもんね、
うん、
それ無理したらあかんでと、
うん、
だけどまあ人間って意外とね潜在的に能力のあるやつ多い
ん
だ、ほんでね自分の能力を全て出し切っとらんやつを与えたら結構やりようでというね、これは適材適所なんやけども、
うんうんうん、
そういうまあものそういう環境を作っていってやると、うん、まあね人間ってね頑張んねん、
なんかね脳みそも数パーセントしか使われてないですもんね、
10%
ってね、あと
15%使うことは天才という
ね、90%ぐらいは使ってないってことだから
使ってない、
うん、
使ってへんも頭の中入れてどうすんのよ、いつも言うてるように、うん、考えるという癖を作るっていうのはこれが大事
ですね、まあ、そういう意味でもこういうね働くことについて家族で話し合ったりとか考えたりするいい機会としてこういう祝日もいいかもしれないですね。今私も綺麗にまとめようとしちゃってるわ、
まあ、休みのあるのはねこんなん勤労感謝ない昔から
いやそう
新しい休みが多すぎる
いやそうね、
いやさけどまあまあ今以上に休む必要はないと思うんだよ、うん、僕はそのヨーロッパへ行くともっと休みね夏の休暇とかあるでしょ、
うん、いやいやなんかちょこちょこだからなんかあれなんですよ、もうガンって休むでしょあっちの方たちは、
だから休みたいけど休んだらええやん、
いやでもそれ2ヶ月も3ヶ月も休めないじゃないですか。で
給料その分収入は減るやん、それは覚悟しとけ。
でも海外ってね、数ヶ月休んでても収入は変わらない。
だから普段に、ね、働く容器働いてその分休みを受け取ったらいい。
まあ、でも考え方と習慣の違いですよね、そこはもう。
だからその働く時間というのはいつも言うように、ね、時間で計算したら人間の一生の生きてる時間の中で働いてるのは3分の1ぐらいな、これをねもう少し増やして頑張って固めて休むとか、そうしたら別に構えない。
確かに、塾長休みたいなと思う時あります？
え、
休みたいなと思う時あります？お仕事。
いや別にあんまり、まあ、家にでもしゃあないや
そっち、ああそう、
別に僕会社行ってこれって何もしてへん。
あ、
見たりとか決済したりとかね、そんなんで皆さんスタッフが一生懸命頑張ってくれてると。だけど僕言うとくけどもう75やで。
いや全然見えないですけどね、本
当に見えないけど体はやっぱり、
いやなんか覇気っていう言葉だけで、あの、ね、考えたら塾長の方が覇気があります、多分その頃の20代の若
者。だけど人間っていうのは老いていくねんから、
まあ そ, うです
ね、それはもうしょうがないでしょ。だけど前一応私もさすきやで、いつも言うてんねん、
はい、いやいやもう最後までやりましょう。
いや僕はもう言うだけや
で。でもなんかもう隠遁生活とかあんまりイメージないですけどね、
うん、そんなんしててもしゃあないな、そういうことはね、どうせもうそのうちしないなんだから、
うん、
もうあとねご飯食べる回数決まってるから
まあ仕事することが生きることっていうね、まあ、人もいる、
まあ、まあ世の中にあるんだったらそれで結構です、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニッコマル5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて今日は11月22日塾長何の日でしょうか。
今日はいい夫婦の日でしょ。
そうでございます。もう京都府を代表するいい夫婦といえば長田夫妻ということで。
いや別にそんな思ってへんけど、
ね、いやでもなんかあのいい夫婦の日って入籍する方多いんですよね、
まあ、僕は結婚は一生に一度やと思ってるから、あの結婚した瞬間ね、それなんでか理由があるの、あの親善で結婚式したんや
ろ、はい、
神の前で、でどんな苦しいことでも辛いことがあっても乗り越えていくっていう約束をしたんや。その約束を守ってるだけで、神と約束、僕はいつも言うようにそこにいる自分と約束する。
ああもう絶対そうだと思います、
ね、自分を裏切りたくないと、だから僕はね結婚したら一生添い遂げると思って結婚したから、それぐらいの誓いな
ら、まあ、でもほらあのもしね、まあ、もうたらればですけれども、塾長がやんちゃいっぱいして奥様がもうあなたとは離婚したいのとかって言われたらどうしてました？
相手が別れるって言うんだったら俺はいつでも反抗する、うん、
それはそれ
は自分からは絶対、
あ自分からは言わないってこと、
言わない
言われせるように持っていくことはできますよね、だって、
うん、そういうことはもう基本的にはしない最初にね、初心忘れるべからずという言葉があるように、最初に誓ったことをきちっと守る、これが僕の生き方ね。
あの長くもう今何年でしたっけ、何年60年でしたっけ、
うん、
50年か、うん、うまくこう円満でやっていく秘訣ってありきたりですけど教えてください。
まあ、あんまり干渉しないことでやっちゃいますか、
まあ、今となってはでしょ、
うん、それなんでか言うと、やっぱり結婚するときにそこの親御さんに許しを行くでしょ、うん、やっぱりね、やっぱり自分の娘を長男を花男と小さい時から育ててきたんや、その親御さんの顔が浮かぶね、神と約束したけど親御さんにね、僕は必ず彼女を幸せにしてみせると言うて、 結婚承諾いただいて、
うん、
それをずっと思ってうんこれだからいつも約束の世界ようでは生きてる、うん、
とですね、うん、具体的に何かこう気をつけていることとか気にかけていることってあります？これはやっとこうとか。
いや別にまあ困っとったら手を差し伸べるっていう、ね、
よくお話しされますか？
いやまあ冗談ばっかり言うときあんまり喋らないけどもう50年もいたら喋る
いやでもほらやっぱ空気わかるんですよね。
だからまあもう暇な時間彼女ができひんやったらね、だからまあゴミ出したりとかね、そんなのを手伝ったりとか。
まあでも本当でも塾長は記念日もね大切にされてるし。
いやだから決まったことを決まった通りやるタイプ。
まあまあ本当そう性格ですよね。でもね、うん、本当にね
ものすごくプライド高いから自由さいことしひん俺は。やることはバシってやんね
なるほどね、
うん、そういう性格ね、舐めとったらあかん
の。え奥様はどんな性格ですか一言で言うと。
いやまあ別に悪いこと絶対しんし人に迷惑かけることもしんし、まあ、きめこや細やかで料理がうまくて
絶賛ですね、
うん、だからそういうなんかごちゃごちゃした人が好きね。それはもう生活環境でそういうになったんかもしれへんし。
まあ、でもあれですね本当にいい縁だったんでしょうね最初からねきっとね。
いやだからもう一生を共に過ごすねんから、うん、ずっと見てるやん俺は、
うん、
その彼女もどういう風になったかどうなったかって言うてるやん、うん、だから身長体重性格、
うんうん
ね、そういうの全部決めて結婚して
るそこがねもうほんとなんて言うんだろう、なかなかないよそんな。
何十年も何十年も人生を共にすんねんで。
いや身長体重性格で
しょ。そんだけしてても完璧ではない。嫌なとこあるやん。
だってまあ、なかなかだってそんな人見つからないじゃないですか。まずは
いやそれやないと結婚しん。
へー、
まあ、足らない時は補うとええ、それは夫婦や
から
。
かっこいいそれ、
うん、だからそ僕はその時にピタッとそうやな、人生運んで生きてるという。
まあまあまあまあ、でも塾長は運が強いと思います。引きは、
うん、で天命で生きるという。天命はね変わんない。自分の考え方と生き方で、
うん、
だからいつも何かあった時に命張ってやろうと。でこの時死んだら天命やと。天が自分に与えた命の期間やから、だからいつも仕事する時も何かあったり嫌なことあっても天命に任すと。まあええかと。
まあ、なんかでもその観点から言ったら塾長はなんかまだ全然しばらく死ねない気がします。なんかやらなきゃいけないことがたくさんありそう。
いやそんなことない。もう人間でもあの生きる期間って決まってるから、まあ明日死ぬかもしれない。
まあ200年は生きられないですからね。
いや、まあ、僕はそれはそれでええと思って
ん
ね、
うんうん、
天命やと。でなんでこんなところで死ぬのやと思うことはない。まあ人生こんなもんかなと。
なんかね、なんかでもそういうことを回想できるような状況で死にたいですけどね。なんか転がったまま
絶対あるかもしれないし、なんでやなんでやと思ってもどないもない。
まあね、本当そうですよね。じゃあ最後に、はい、夫婦で一番大事にしなきゃいけないことって何ですか？
まあ思いやりよね。相手を思う思いやり、
うんうんうんうん、ちょっとのことを見てるって大事ですよね。あこれ好きなんだとかね、うん、そういうの大事ですよね。
まあないよといいんだから。
あとごちゃごちゃ言わないですよね。ありがとうございました。今週はいい夫婦について伺いました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は彩香さんのですね三日月をお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、ラジオネームエリカさんからいただきました。ありがとうございます。京都府の方です。現在来年4月から住む賃貸を探しています。そこで物件を見ているとメゾネットタイプの賃貸がちらほらあります。2階建てで比較的家賃も安くとても魅力的に感じるのですが、メリットデメリットなどはあるのでしょうかということです。
いや別に、まあ、好みの問題で、うん、まあ、あの人と違う部屋に住みたいという願望から、まあ、メゾネットもいいかなという形なんやけども、
まずはメゾネットタイプっていうのは、マンションのような形だけど2階建てになってるお部屋って考えたらいいのかな、
まあ、2階建て言うでもマンションで2階建てになるワンルームの場合やったらなんか押し入れの上にちょっとベッドがある程度のもんで、あ、
それでもメゾネットっていうんですか、
メゾネットのあたり
とかロフト、いわゆるロフトみたいなやつですよね、
そこで、まあまあだからそう、まあ、あって降りたりしんないから邪魔くさいと僕は思うんだけども、だけど、まあ、そういうのが好きな人も
なんか、でもこの話によると、まあ、広さや場所に対してメゾネットタイプは安い物件が多かったってことなんですけど、
あ、そう、まあのね、一応空間で家賃決まりますからね、だから天井が高いとそんだけ分高くなるっていう、それもしゃあないです、工事代もそんだけいってん
だから、ね、でもその考えからだと高くなるはずじゃないですか、本来
は普通はね、だからたまたま安かったいうだけで、
へ、
家賃決めるので大体相場で決めますから、その、まあ大体やと、だけどまあ家主さんもメゾネット作りたいという人も中にはいるね、でやってまあこんな高かったら勝てへん、建築費ついたけどほんなら安うでええかと、上げといても一銭にもならん、空間なんか上げといてもね腹も膨れへん、だからまあたまたま運が良かったいうだけのことです、
なるほどね、じゃあもしかしたらこれいいのかもしれないですね、
そうやね、賃貸ってねもう家主さんの意向結構強いですから、だから家主さんがもう別にそれでええわっていうことはそうなるし、いやもっと取ってもらわなかったら取るし、まあ、そんなもんです、まあ大体や、
なるほどね、
いやほんま大体ね、
まあそのシーズンとかによるかもしれないですよね、ちょっと換算期だったりね、そう
や
ね、
換算期やったらまあ、あれとでもしゃあないでしょ、
メゾネットタイプって人気あるんですか、だっけ、
どうなんやろ僕、まあまあ好みやからいいじゃないですか、それ
ね、おしゃれな感じはありますけれど、
まあ想像してるメゾネットでええけどね、押し入れの上にあっても別に、
あれ私がイメージしてるのとは違うのかな、
階段がスーッとあって、
そうそうそうそうそう、ね、そうそうそう、あの外国で見るおしゃれな感じかと思ったけど、
そんなんやったら結構高いと思う、ちゃんとしたそういう本物の本格的なメゾネットの場合はそもそも家賃も高いです、
わ、かりました、まとめていただきます、今週のツボです、
はい、2階にあっても足腰が強くなるんでいいと思うんで、まあお好きなようにしてください、
はい、はい、まあなんか上下の移動はね、はい、気分転換もなりますし、はい、それはそれでメリットはあるんじゃないかと思います、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください、お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています、また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります、情報盛りだくさんです、こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます、皆さんからのお便りお待ちしています、以上賃貸のツボでした、お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です、まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからです、
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします、
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください、ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます、月々の掲載費用はなんと無料です、ご興味ある方はぜひご連絡ください、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます、ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください、
貸したい人と借りたい人をマッチングする e ガレージ、ぜひご活用ください、 さあそして長英さんの年末チャポン宝くじキャンペーン実施中です。当選総額が、年末は2500万円、現金5万円が400名様となっています。長英さんが管理する物件にお住まいの方限定の企画ですので、お早めにご応募くださいね。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。